高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。講座の心、お聞きの皆さん、こんにちは、田畑千秋です。さあ、今日もスタートしていきましょう。現在、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、緊急事態宣言が発令されたということもあり、本日は寒川町、木村敏夫町長にお話を伺っていきます。木村町長、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
最初になんですけれども、先日政府より緊急事態宣言が発令されました。今どのように受け取っていらっしゃるのか、まず聞かせてください。
はい、現在新型コロナウイルス感染症がですね、世界中で猛威を振るっておりまして、日本においても令和2年4月7日政府より緊急事態宣言が発令されたところであります。これによってですね、皆さんの日常生活は大きく制限され、非常に厳しい状況になっていることと思います。今回の宣言は文字通り初めての対応であり、町民の皆さんにご理解ご協力をいただかなければ、乗り越えることのできない危機と認識しております。町民の皆様にはご負担をおかけすることとなってしまいますが、寒川町が一丸となってこの事態の収束に向けて取り組んでいかなければならないと思っております。
一人一人が気をつけていかなければいけないんですが、町長、この感染拡大をさせないためには私たちは実際どんなことに気をつければいいのか、お話しいただけますでしょうか。
はい、まず4月7日に発令された緊急事態宣言は、感染者が都市部を中心に急増していることや、クラスター、いわゆる集団発生、また感染源不明者の増加によって、医療供給体制が逼迫してきたことから、神奈川県を含めた7つの都府県、すでに皆さんいろいろご承知だと思いますけれども、対象区域と定め、外出の自粛、あるいは施設の使用停止、イベントの中止要請期間を5月6日までの1ヶ月間とする内容のものであります。よって、この緊急事態宣言の期間中は引き続き不要不急の外出を控えていただき、3密、具体的には換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話などによる密接場面、こういった状況を避け、うがいや手洗い、また咳エチケットを徹底していただき、より一層の感染防止に努めていただきますようお願いするところであります。これは町民の皆さん自身、ご自身と大切なご家族を守るためでもありますので、感染拡大防止のために引き続きご理解ご協力をお願いしたいと思います。
もう一人一人が自分を守るために、今町長がお話ししてくれたことをですね、守っていただいて、今一度ね、確認をしていただければと思います。さあ、その感染拡大防止に向け、寒川町ではどのように取り組みを行ってきたのかも教えてください。
はい、寒川町では本年の2月4日には対策本部を設置をいたしました。国、県、また近隣自治体の対応状況等を把握しながら、町としての取り組みを進めてきたところであります。国の緊急事態宣言や神奈川県知事の協力要請を受けまして、小中学校の臨時休業、公共施設等の休止、また町が主催する8月までのイベントの自粛、そして手洗いなどの衛生面の啓発をはじめ、町民の皆さんの安全安心を最優先に取り組みを実施しているところであります。一番新しい広報寒川5月号では、新型コロナウイルスに関する特集記事を掲載しております。これからも町民の皆さんに正確な情報を迅速にお届けできるように努めていきたいと思っています。また医療機関をはじめ、日常生活においてもマスクやアルコール消毒液の不足が深刻化しておりますが、このような状況の中、先日非常にありがたい出来事がございました。それは4月の9日でしたが、神奈川県横浜にある会社クラシードホールディングス社よりですね、町内での感染予防拡大防止のためにマスクを1万枚、そして除菌効果が期待できる 次亜塩素酸水、これをですね、10箱約180リットルですが寄贈をいただいたところであります。こちらは寒川町内で屋内の釣り堀施設、湘南釣り堀という施設ですが運営している会社であって、貴重な資材をですねこのような時期にいただけたことに心から感謝をしております。なおマスクおよび次亜塩素酸水の配布でございますけれども、すでにマスクにつきましては町内保育関係施設や福祉関係施設、茅ヶ崎医師会や茅ヶ崎歯科医師会、また茅ヶ崎薬剤師会にすでに配布し、次亜塩素酸水については4月10日付で町内の高齢者施設、9カ所に配布したところであります。
ありがとうございます。しっかりと町でも取り組みを行っているということで町長からお話をいただきました。さあ皆さん、それをもとにですね一人一人やっぱり心がけていっていただきたいと思うんですが、町としてのさまざまな対策今ご紹介していただきましたけれども、町長、その感染の疑いがある場合どうしたらいいのかも皆さんにお伝えしていただけますでしょうか。
はい、先ほど申しましたけれども5月の広報寒川でかなり細かく特集記事5ページにわたって組んでおりますので、そちらもご覧いただきたいんですが、感染が疑われる場合は、いきなり医療機関へ行くのではなくてですね、まずは茅ヶ崎市保健所が開設をしております、電話相談窓口、これは帰国者接触者相談センターといいますが、ここにご連絡をいただきたいと思います。受付時間は午前9時から午後9時まで、土曜日曜祝日も実施しております。どこの医療機関を受診すべきかわからないという不安もあるかと思いますが、まずはこちらに連絡をしていただいて、適切な医療機関へつないでいただきたいと思います。また茅ヶ崎市保健所の相談対象は次のような症状の方になります。すでにご存知だと思いますが、風邪の症状あるいは 37.5 度以上の発熱が4日以上続いている方、また強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある方、高齢者や基礎疾患等のある方の場合はこの状態が2日程度続く方を相談対象としております。新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航あるいはお住まいでいた方、もしくはそのような方と濃厚接触された場合などで新型コロナウイルス感染が疑われ医療機関を受診すべきと考えられる方は厚生労働省や県のコールセンターをご利用いただきたいと思います。他にも新型コロナウイルス感染症の蔓延により影響を受ける町民の皆さんや中小企業あるいは小規模事業者を対象とした支援策もございます。一人で考え込まずに悩んだらまず役場の方にもご相談いただければなと思います。
心強いお言葉もいただきました。本当にこうどうしたらいいのかわからないって皆さん初めての経験になりますしね、初めてのこの厳しい状況になりますので一人で悩まずという話も伺いましたので、寒川町役場にぜひ、皆さんご連絡をいただきご相談いただければと思います。さあ今日はですね、その新型コロナウイルス感染症拡大受け緊急事態宣言発令されたということで町長にですね細かくそして皆さんに分かるようにお話をしていただいてまいりましたが、このラジオを聞きの皆様に向けて町民の皆様に町長からメッセージをおしまいにいただけますでしょうか。
はい、今回の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、今後収束時期が見えません。長期にわたる対応が必要だと思っております。市といたしましても引き続き町ホームページをはじめ広報寒川あるいは各自治会経由のお知らせ等を通じましてですね、町民の皆さんに情報を発信してまいりますので、繰り返しますが不要不急の外出を控えていただき感染拡大防止にご理解そしてご協力をお願いしたいと思います。
はい、今日は町長から直接皆様に呼びかけをしていただきました。今日のお話を皆さん改めてもう一度ですね確認をしていただきまして、気をつけてお過ごしいただければと思います。今日は情報とメッセージを送っていただきました寒川町木村俊夫町長でした。今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
この番組は寒川町がお送りしました。